神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。旧約聖書の中の詩編の言葉です。とても短い言葉です。すぐに覚えていただけるかもしれません。そしてこの詩編の言葉は賛美歌の中でも歌われています。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私はよくこの聖書の言葉を思い出して口ずさみます。おそらく私だけではないと思います。今日までの多くのキリスト者たちがこの聖書の言葉、詩編の言葉を好んで口ずさんでまいりました。あるいはまたこの詩編の言葉で歌を歌ってまいりました。自殺者が3万人を超えたと言われます。途方もない数字です。かけがえのない命が自分の手で失われ続けています。実際にはこの数字よりもおそらくはるかに深刻であるように思います。老いた人たちが、重い病気の人たちが他の人たちに迷惑をかけるのは嫌だからと、申し訳ないからと言って命を絶たれる。貧しさや生活の苦しみのために命を絶たれる。若い人たちがいじめのために深く傷ついて命を絶つ。自殺の理由はおそらく様々に異なり、一人一人異なるわけです。しかし改めて思うのは、私たちが生きるために必要なことは避難所を持つということ、逃げるべき場所を持つということですけれども、今日多くの人たちが人生の避難所を失っているように思います。逃げる場所がどこにもなくなっているのです。もはや家庭も学校も友人も会社も自分の避難所ではなくなってしまいました。どこにも逃げ場所がない。そのために追い込まれて、もはや逃げる場所がなくなって自分の手で命を絶たなければならない。台風や地震が来ると避難所が設けられて、そこに逃げるようにと勧められます。私たちの人生にも地震や台風が起こります。しかし聖書はこの私たちに語りかけます。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、神様がおられる。この神様があなたの避難所、あなたの逃げ場所、あなたの居場所。この神様の懐に逃げ込んだらいいではないか。逃げ込んだ私たちを神様が迎え入れてくださるのです。そこで必ず助けてくださる。逃げることは恥ずかしいことだと、そういうふうに思われることがあります。あるいはまた信仰を持って生きるということ、教会に行ってキリストを信じるというようなことは弱い人のすることであって、結局は現実逃避だというふうに非難されることもあります。そう言われると、信仰を持っている人であってもなんとなく後ろめたい思いを抱くこともあるかもしれません。そしてそういう時に一生懸命に信仰は逃避じゃないと強がりを言いたくなるけれども、私は思います、本当はそんなところで強がる必要は少しもないんだということです。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、これが聖書の言葉です。そして初めに申しましたように、これは歌なんです。詩編の言葉は歌です。神様が私たちの避難所、そのことを誇って歌っています。弱さを恥じるのでも強がるのでもないのです。神を褒めたたえて、 誇りを持って歌っています。そしてこのようにして避難所を得ることによって、そこで初めて強く生きるということが始まります。私事で恐縮ですが、私はつい先日尿路結石という病気だということが分かって、の短い期間ですけれども、先週のことなんですが、手術を受けるために入院をしました。この結石という病気は、経験のある方はご存知でしょうけれども、ものすごい痛みに襲われます。私の場合もこれまで経験したことのない激痛が襲いました。突然激しい痛みにお腹のところが襲われまして、そして最初それが何なのか分かりませんでした。病院に行っていろんな検査を受けました。お医者さんからは、検査の結果によってはもしかしたらすぐに入院してもらわなければならないかもしれないと深刻な顔で言われました。以前から腎臓に障害がありまして、その上で結石を患った時に深刻な事態になることがあるということでした。検査の結果を待っている間、いろいろなことを心配しました。家族のこと、教会のこと、突然周りの景色まで変わった気がしました。幸いなことに検査の結果は良好でした。短い期間の入院と簡単な手術で済むということでした。しかし実はまだ完全に治ったわけではありません。まだ時々強い痛みがあります。でもこうして今日ラジオのスタジオに来ることができています。病気の時には健康な時以上に、改めて人間の弱さ、自分自身の弱さや脆さを覚えます。いつも私は牧師として辞める方々を訪問したりするのですが、病んだ時に人はこんなにも不安な思いを味わうのだということを改めてかみしめています。そして今このような中で祈りつつ、この聖書の言葉を心に留めています。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。誇りながらこの歌を歌いたいと私も思います。ラジオをお聞きのあなたにも、神は必ずあなたの避難所、あなたの居場所となってくださいます。神は懐を開いてあなたを迎え入れてくださいます。